改めておはようございます。今日はこの後、ディアナさんとチカさん、あとその他の方も何人か来られて、本当に3年ほどですね、良い交わりをいただきましたけれども、今日が最後の日曜日ということではないそうなんですけれども、でも今日ですね、一緒に、この後楽しくバーベキューをしたいと思います。で教会の方では、先週は亡くなった方々を記念する記念会というものがありました。で別の箇所からお話をしたんですが、今日はマルコの福音書の続きからお話をしたいと思います。で聖書にはいろんな動物が出てくるんですけれども、どんな動物を思い浮かべるでしょうか。よく教会のシンボルでは羊とかですね、馬も出てくるでしょうか。で教会で意外と聖書にたくさん出てくる動物がロバなんですね。私はロバがとても好きなんですけれども、動物園などでしか見ることができないんですけれども、はい、じゃあちょっと、映像を見ていただきたいと思います。すみません、ありがとうございます。はい、これがロバですね。はい、今日はロバに乗った王様という話をします。下に書いている英語は勝利のエルサレム入場という意味なんですね。じゃあ次お願いします。ちょっと画像が荒いですが、私が撮ってきた写真ではないんですが、これは今のこの後出てきますよ、オリーブ山というエルサレムの町からは反対側、谷を間に谷があって向かい側の山です。ここからイエス様はエルサレムの方へ入っていかれました。はい、でこうやってオリーブ山を降りて、一旦降りて谷に出てまた登ると、エルサレムの都に入っていきます。今もこんな道ですね。おそらくイエス様はこんな道を通ってエルサレムの都に入っていかれました。で今でも、そのイエス様がエルサレムに行かれたという記念する日曜日、イースターの前の週の日曜日なんですが、こうやって白の日曜日といって白の葉っぱを、こうやって持って大勢の人が世界中から集まっていて、ちょうどさっき見たあの道を下ってエルサレムの町へと入っていくそうです。はい、それはさっきは現在の話です。でこの後お話しするんですけれども、イエス様はおそらくこんな感じでエルサレムの町へ入ってこられたのかなという、これは想像、いろんな想像した絵がありますが、これは一つのそういう絵です。でもう一つ、これで絵は最後、これは映画かなんかの実写で、ロバに乗ってイエス様がエルサレムに入っていくという様子の絵です。はい、はい、ちょっと絵を見ていただきましたが、ロバとはどんな動物かと言いますと、馬よりは小さいですね。で背もちょっと低いです。でも力持ちで丈夫で、あまり餌がいらないそうです。ですから昔から家畜として飼われていました。どういうわけか日本ではあまり飼われてなかったそうなんですが、世界中ではロバを飼っている国がたくさんあります。でクリスマスの劇ではヨセフさんがマリアさんをロバに乗せてベツレヘムの町へ旅をするという場面が出てくるんですが、聖書にはそう書いてるわけではありません。でも馬と違って背が低いし力持ちでゆっくり歩いていく、とても安全な乗り物でしたので、マリアさんももうお腹が大きくて今にもイエス生まれそうという時でしたから、ロバに乗ったんじゃないかなという想像をしているわけです。さてイエス様はガリラヤを出てエルサレムへ向かっていました。実はそれは私たちの罪のために十字架にこれからかかるためでした。その少し前からイエス様はお弟子さんたちにご自分が苦しめられて殺されるということでも3日後によみがえるということを語られていました。でも弟子さんたちはイエス様の言われていることが十分に
分かりません。お弟子さんたちはイエス様が救い主、で昔の言い方ではメシア、ユダヤの人たちは救い主のことを、メシアと呼んでいました。まあ、今でもメサイアというような言い方をしますけれども、救い主、救世主、メシアだと信じていたんですね。でも周りの大勢の人たちがそうだったんですが、じゃあ何から救ってくれるのか。自分たちを苦しめているローマ帝国、まあ、ユダヤの国はローマ帝国に支配されていました。そのローマ帝国を打ち破ってやっつけてくれる救い主、メシアだと信じていたんですね。でもイエス様はそういうお方ではありません。私たちを罪と死から救ってくださる救い主、メシアでした。力で治めて支配するお方ではなくて、自分を低くして人々に仕えるために、そして自分の命を捨てるために来られたお方です。でもイエス様の言葉が理解できない弟子たちは、イエス様が王様になった時、いや、イエス様はもうすぐ王様になられるんだ、その時誰が一番偉くなるんだろうか、誰がイエス様と右と左に座るんだろうか、そんなことばかり考えていました。イエス様はそんな人たちに、そんな弟子たちにですね、誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕えるものとなりなさいと言われました。でガリラヤを出てエルサレムに向かっていくイエス様の姿を聖書はこう言っています。マルコの福音書の少し前の10章の32節にこう書いています。さて一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。エルサレムへイエス様は向かっていました。でもエルサレムの町にはイエス様の命を狙っている人がたくさんいたんですね。そんなところへ行こうとしているイエス様を見て、イエス様は逃げることなくしっかり前を向いて先頭に立って歩いて行かれる。そのイエス様の姿を見て弟子たちは驚き、びっくりして、そして恐れさえ感じたというんですね。でもイエス様がいよいよエルサレムへ行かれる。弟子たちもそれを待っていました。さあイエス様はいよいよ王様としてメシアとしてあのエルサレムの都へと入っていかれる。やっとその時が来たと弟子たちは心躍るような気持ちだったのかもしれません。王様が都に入場してくるのはどんな時でしょうか。大体ですね、戦いに勝利して人々から栄光と栄誉を受けるために入場してきます。弟子たちも、そして大勢の人々も、いよいよイエス様が王様として救い主、メシアとしてエルサレムの都に入っていかれることを期待していました。しかしここでイエス様は人々のそんな期待を否定するかのように3度目の十字架の予告をされるんですね。それが10章の33節34節に書いているところです。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長や律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は3日後によみがえります。これまでの2回よりもさらに具体的な予告がされました。しかも異邦人、つまりローマの人たちの手によってイエス様は鞭を打たれ、唾をかけられ、そして十字架につけて殺されてしまう、そんなことまでイエス様は予告されたんですね。つまりイエス様は弟子たちや大勢の人々が考えているような救い主、メシアではないということをイエス様ご自身がはっきりと言われたということです。 さて、今日読んだところに入っていきたいと思いますが、もう一度11章の一節、から3節を読んでみたいと思います。さて一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来た時、イエスはこう言って2人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。イエス様の一行はエリコの町を通ってオリーブ山のふもと、さっき見たあのオリーブ山のふもとまでやってきました。でオリーブ山は谷を挟んでエルサレムの町と向き合っている小高い丘です。イエス様はこれからエルサレムの都へオリーブ山を登ってですね、そして一路下って谷を渡って町へ入っていこうとしていたわけです。でその前にオリーブ山のふもとでイエス様は2人の弟子、誰かちょっと名前は書いていないんですが、お弟子さんを使いに出しました。皆さんも、ね、小学生の子たちも お使いに行くことがあると思います。これこれを買ってきてください、これこれを届けてください、何々さんのところに行って届けてください、まあ、そんなお使いをしたことがあるかもしれません。でもお弟子さんたちが、のイエス様に言われたことはちょっと不思議なお使いだったんですね。転ばを連れてきな、結局はロバの子を連れてきてくださいっていうことなんですけれども、イエス様はまるで遠いところですね、遠いところにある様子が目の前に見えているかのようにお弟子さんたちに、まあ、言われたんですね。向こうの村へ行ってください、村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのにすぐ気がつきます、すぐ見つけます、でそれをほどいて引いてきなさい。誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい、そうするともう連れてこれますと言うんですね。お弟子さんたちは、なんかよくわからないままお使いに行ったのではないかと思います。いやそんなことはないよ、イエス様は、まあ、ある人はですね、イエス様が神様だって信じないのでそんなことはないでしょう、実はイエス様は前もってロバを持っている人とちゃんと話をしていたんでしょうという人もいます。でももちろん私たちはそうは考えません。さりげないところですが、イエス様は全部ご存知で全部を見通している神様だということが、こんな小さなエピソードからもわかるわけです。弟子たちもよくわからないままでしたが出かけていきました。そして村に入りますと、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけました。ああ、イエス様が言われた通りだ、多分すぐ見つかったと思います。イエス様が言われた通りだ。そこで弟子たちはイエス様が言われたように転ばを、つながれている転ばを勝手にほどいたんですね。普通だったらそんなことをしたら何て言われますか？泥棒だと言われて捕まえられてしまうはずです。その通りですね、そこに立っていた何人かが、おい、転ばをほどいたりしてどうするのかと言ってきました。でもイエス様はもうそのことをご存知でしたから、弟子たちもですね、イエス様が言われた通りに話しました。主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返しします。そう言うと、不思議なことに人々は、ああどうぞどうぞ連れてってくださいと、転ばを連れていくことを許してくれたんですね。こうやって弟子たちは転ばをイエス様のところへ連れてきました。でイエス様が言われた通りに、まだ誰も人が乗ったことのない綺麗な転ばだったんですね。弟子たちはイエス様が転ばに乗ってエルサレムへ向かうために自分たちの上着をロバの上に乗せました。まあ、本当の王様だったらもうピッカピカの鞍を乗せてその上に乗ったと思いますが、まあ、イエス様は弟子たちの上着を、まあ、敷いてそこに乗られたということです。 転ばぬ上に乗ったイエス様の姿、さっきもちょっと想像した絵を見ていただきましたが、普通のロバでもそんなに大きくないですが、転ばですから、きっと小さいと思います。でその上に、イエス様がどれぐらいの背丈の方か分かりませんが、普通ぐらいの背丈の大人が乗ったら、なんかとてもかっこいいというよりはちょっとおかしな感じじゃないでしょうか。大きな馬に乗った堂々とした王様の姿とはちょっと違う、なんか小さなロバに乗っているお姿、ある人たちはなんだこれと言うかもしれません。でもそれがイエス様が願っていたことですし、イエス様にふさわしいことだったんですね。そうやってイエス様は小さなロバの背中に乗ってゆっくりゆっくりとエルサレムの町へ向かって行かれました。さて3番目の点ですが、実はこの時ちょうどユダヤ人の一番大きなお祭りの過ぎ越しの祭りが1週間後に迫っていたんですね。ですからエルサレムの町へ向かう大勢の人たち、巡礼の人たちがいました。イエス様がロバに乗ってエルサレムへと向かっていくのを見つけた大勢の人たちが次々と上着を道に敷いてイエス様を迎えました。他の人たちは、さっきもあの絵で見ましたが、葉のついた枝、白の枝と言われていますが、それを持ってきて敷きました。あるいはこうやって振ったのでしょうか。このようにしてわざわざ自分の上着を脱いで道に敷くというのは王様を迎える時にすることです。人々はイエス様を王様として迎えたんですね。で王様がいよいよエルサレムの都に入城される、それを大歓声で迎えたのです。この時人々が叫んだ言葉、あるいは歌った言葉が、9節10節に書いています。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に、ホサナ、糸高きところに、これはあの賛美の歌にもなっています。教会では、日本の教会でもですね、ハレルヤとかホサナとかアーメンとかちょっと、訳さないで使いますけれども、ホサナという言葉は神様救ってくださいという意味の言葉です。神様は救ってください、つまり救い主に、救世主、救い主にどうぞ救いくださいと叫ぶ言葉です。そしてこの言葉が実は、さっき一緒にお読みしました詩編の118編の25節から27節そのものではないにしてもだろうと言われています。人々は待ち望んだ救い主、新しい王様がついに来られたと大喜びしてイエス様をお迎えしました。大歓声で人々はイエス様をお迎えしたんですね。でもイエス様をお迎えした人たちがイエス様のことを本当に理解していたんだろうか、十分に理解していたんだろうか、それはちょっと疑問に思うところです。このあとすぐイエス様は人々が期待していたような救い主ではない、王様ではないということが明らかになっていきます。やがて人々の期待と喜びは失望へと憎しみへと変わっていきます。そしてこの数日後にですね、祝福あれホサナと叫んでいた人たちが今度は十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶことになるわけです。でもこの時人々があまり理解していなかったかもしれない、あるいは誰かが言い出したのでそれにつられるようにして人々は叫んでいただけかもしれません。でもこの時人々がイエス様を褒めたたえた賛美の歌声は正しい歌声、イエス様にふさわしい賛美の歌声だったんですね。イエス様は人々が褒めたたえたこの賛美の歌声の通りのお方でした。そしてこの出来事は実は遥か何百年も前に預言者のゼカリアという人が語っていたことが実現することだったんですね。マタイの福音書にはよりはっきりとそのことが書いていますが、どんな言葉でしょうか。 修法の今週の御言葉というところに書いています。ゼカリア書9章9節、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。不思議ですね。これもまるで預言者がこの時のイエス様の姿を目の前で見ていたかのような言葉が実は残っていました。そしてイエス様はその通りにロバの子に乗ってエルサレムへと入っていかれました。しかもイエス様は力強い王様としてではありません。実はこの後にこんなことが書いています。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる、戦いの弓も断たれる。実は馬というのは当時は戦争を表す動物でした。力強い馬、そして馬に引かせた戦車が当時の一番強い乗り物でした。まあ、今で言えば最新式の戦車や軍艦のようなものです。まあ、先日でもですね、時々国の偉い人は大勢の戦車とかミサイルとかですね、そういうものをどんどんどんどん人々の前に出して、パレードをします。そうやって私の国はこんな強いんだぞ、私はこんなにたくさん武器を持っているんだぞと人々に見せびらかして、人々を驚かせる、まあ、そういうことをするわけです。もしイエス様が馬に乗ってやってきたら、人々はそんな風に思ったと思うんですね。ああ、なんて力強い方だ、なんてすごい方だ。でもイエス様はあえてそんな馬には乗りませんでした。ロバに乗って入っていかれました。それは、預言者が言っていたように正しいお方、柔和なお方、馬には乗らずロバに乗って入ってこられたイエス様は、武器や力、権力によって支配して勝利を収める方ではなく、正しい清いお方、謙遜と柔和によって勝利を得るお方、自分自身があざけられて苦しめられ、十字架につけられて殺されるために来られるお方、しかし3日後によみがえって死を打ち破り、私たちの罪をあがなってくださるお方、それが救い主イエス様です。ロバはそんなイエス様にこそふさわしい乗り物だったんですね。こうやってイエス様は王様として転がり乗ってエルサレムの町へ入場されました。立派な馬に乗って大勢の兵隊に囲まれた王様とはまるで違っていましたが、それがイエス様にふさわしい入場の仕方だったということです。今朝はこのようにイエス様がどのようにしてエルサレムに入っていかれたのか、そのところをお話ししました。イエス様は、神様はですね、全てのことを用意していました。はるか何百年も前に預言者によってこのことを預言しておられました。そしてこのために衣を用意しておられました。そしてイエス様を王様として出迎えて褒めたたえる賛美を歌う人たちを備えておられました。弟子たちはイエス様の姿に戸惑って理解できないままでしたけれども、人々の賛美の声を聞きながら少し誇らしい気持ちでイエス様と一緒にエルサレムの都へ入っていったのではないでしょうか。このようにイエス様がエルサレムの都に入っていかれた、このことは全て神様が用意されたこと、そしてイエス様にふさわしいことだったんですね。改めて神様の栄光を持ったお方が栄光を捨てて私たちのためにしもべとなり奴隷となって仕えてくださった、私たちを罪から救うためにご自分の命をお捨てになったお方、そのようなイエス様のお姿にふさわしい入場、ロバに乗った王様、そのようなイエス様のことをもう一度心に覚えて感謝したいと思います。お祈りしましょう。